さてですね、悪戦苦闘した挙句、試験の採点をもうやめようと思ったのが、まあ、最後の終点だったんですね。だって、まあ、大学では60点というのが、まあ、一応合格ラインなんですけども、私の教えていることにですね、得意な学生はもう楽々合格なんですよ。で、不得意な学生はもう苦労するんですよ。そうするとね、一定に60点同じ問題を皆さんに出して、それで60点が合格っていうふうに一定の線を引くとですね、結局何をしてるかっていうと、試験っていうのは、その道に優れた学生はもう教える必要ないぐらいで合格してしまってですね、それで苦手な学生に、まあ、鞭を打つっていう感じになるんですよね。でもちろん世の中がですね、全員が同じ物理とか物理科学をできなければ仕事が進まないなら仕方ないですよ。だけどそんなこと全くないんですよ。例えば建物を建てるにも車両を作るにもですね、材料をやる人もいれば設計やる人もいるし、お客さんを相手する人もいるし、それから、まあ、いろんな計算をする人もいる。多種多様な思想を必要としてるのに、大学ではですね、苦手ばっか勉強させるんですよ。これ大学ばかりじゃなくてですね、小学校の頃から同じ基準で、生徒とか児童を評価するってことは、その児童にとっていいことは勉強させず、まずいことだけ勉強させるっていうことを続けてるわけですから、それはまあできないんですよ。そうかといって、その子の予備試験をして、その子の最初の実力を見て、進路を聞いて採点すると、それは確かにほとんどできてんのに不合格になったり、ほとんどできないのに合格になったりするわけですから、それは学生側としては不満がありますよね。それはやっぱり確かに行き過ぎなんですよ。それでもう困った挙句ですね、結局採点やめてみようと思ったんですね。で、黒板に5問、普通5問書くんですね、私は。5問黒板に書いて、で、真っ白な紙を渡しましてね。で、とにかく名前だけ書いて、学籍ナンバーと名前だけ書いてくれと、そうしないと採点できないからって書いてもらって、それを確認して、で、黒板に5問書くから、自分の好きな、1番から5番まで、自分の好きなもの、いくつでもいいから、5個でもいいし1個でもいいから書いてくれと。採点は長さだけで決めると、この A4 の紙は29センチ4ミリだから半分まで書け50点だと。だから学生はむしろわーっと笑いますよ。内容は読まないよってこういうわけですね。それで試験を始めたんですよ、そういう試験をですね。それでまあ結果的には大成功で、それまで採点してた時期よりか、採点しなくなってからの方が学生の出来がいいんですよ。実際は僕見てるんですよね。どのくらいできてるかって見てるんですよ。全然まともな答えなんですよ。もちろんこれには若干のトリックはあるんですよ。授業中にですね、僕は君たちの将来には何の責任も持てないからねと。だから僕が教えることを覚えてたって覚えてなかったって、僕は社会で必要だと思うよと。必要だと思うけど、まあ君たちの将来には僕は責任持たないからねとこう言ったりですね。それからまあ昔から私は試験監督ってのやらないんですよ。もうカンニングした人はカンニングすればいいよと。だけどカンニングなんかする癖がついたら人生は失敗するよと。やっぱり人生っていうのは自分で額に汗流して働かないと。他人のお金をくすねよなんて思ってね、ろくな人はいないよと。ね、やって言って、そういうことをこう講義の間々にこう僕は言うんですよね。だからそういう手は打っているわけですよ。それでね、本当に最初の年は感激しましたね。何しろみんなの答えがガラッといいんですよね。それは確かにそうなんですよ。それまではね、もう、小学校から高等学校までね、試験のために勉強してきたんじゃないですか。ところが僕に採点は長さだけだよと、中読まないからねって、何でもいいんだよ、彼女のデートでも何でもいいんだよって、新聞記事でも何でも書きゃいいんだからって言ってね。そしたらね、初めてじゃないですかね、学生にとってみれば。あれ？何のためにこんな寒い時に、いやね、冬の講義なんか寒いんですよ。 この頃大学ケチになってですね、暖房費の節減とかね、環境に優しくなんつってるもんですから、もうコート着ながらね、手を震わせながらね、勉強してる学生もいるんですよ。まあ、そんなような状態なんですよ。とにかくまあ今はですね、大学の経理の方が大切で、学生が快適に勉強したするとかいうんじゃないんですよ。むしろ学生に敵意を持ってるっていうか、学生をバカにしてるね、大学の管理の人も結構いるんですよね。まあ、とにかく学生は初めてね、何のために勉強してんだろうと思ったんでしょうね。それで僕の講義をその時に聞かなければ、もう一生これは話はこういう話は聞かないよ、聞くことチャンスないよって、そういう牽制機も打ってますからね。ですから、あ、そうかなと思って聞くんでしょうね。でせっかく出席してんだから、こんな寒い教室にで出席してんだから、やっぱりちょっとは覚えた方がいいよとかって言うもんですからね。成績がいいんですよそれでね、もうすごく僕が気に入っちゃったんですね。レベルが下がるってのはね、強制的に勉強させなきゃレベルが下がるっていうのはね、そういうことを経験してきたからそういうふうになっちゃったんですよ。俺は大学受験の時しか勉強しないかった、だから大学受験なんかなくしたらダメになるって、いや違うんですよ。人間はやっぱり知的好奇心とか知りたいとか、今知らなきゃいけないって、そういう判断力が効くんですよね。だからいやね、ジャパンタイムズかなんか載せてくれましてね、日本の新聞は見向きもしなかったですよ。そんな変な先生のこと出すかと。で長さだけですよ。ですから最初は持って帰ってきましたらね、大学院の学生にこれを渡して、さ、答案を、おいちょっと採点してくれよって言うと、いや採点だけは先生できませんよって、大学院の学生が言うから、いや定規でいいんだ、定規で半分だ、50点だからねっつって、定規だけでちょっとやってくれよって言ったら、やってもらったりしましたね。ある時ね、まあ、僕は普通試験監督やらないんですけど、なんかまあ用事があって教室にいたんですよ。パソコンかなんかやってて、でみんなが取り組んでるやつをこう見て回ったらね、一人ね半分しか書いてないんですよ。半分っていうのは50点ですから、内容見ませんからね。で小さな声で、彼にプライドありますからね、小さな声で、おいおいもうちょっと書けと、このくらい書いたら60点だからな、つって書け書けって言ったらね、その学生はね、先生申し訳ないけど僕書けませんって言うんですよ。もう問題できませんって言うんですよ。いいよいいよ、お前デートでも何でもいいから書けよ、ね、中身読まないんだから言ったんですよ。その学生は最後に出した答案を見たら書いてないんですよ。落第ですよ。翌年もう一回来ましたね。やっぱり人間とはそうしたもんじゃないですかね。それで5問書くっていうのはまたね、またこれがトリックがありましてね、1問から4問まではその講義で教えたことなんですよ。で最後の5問はですね、教えてないことなんですよ。教えてないことだけど、その分野ですよ、もちろんその分野だけど、まあ分子運動論なら分子運動論っていう領域ですよね。力学なら材料力学な材料力学という領域、熱力学な熱力学という領域、領域はそうなんだけど教えてないと、それ書くんですよ。なぜそうしたかったらですね、僕はね、学生の能力というのは我々が考えているよりかずっと高いんですよ。実はね、50人ぐらい教えてますとね、1人2人はね、あれっていう答案を書いてくるんですよ。それで試しにですね、教えてないものも書くんですよ。そう、反応が2つあるんですね。一つは5番なんか先生習ってませんよっていうのがいるわけですよ。そういう文句言ってくるのがいるんですよね。だからこれなかなかいいんですよ、学生はね。そうかと、君は大学に何しに来たの？僕はね、学生が勉強する場が大学で、僕はそれアシストしてるつもりだけど、君は大学で習ったことだけ勉強しようと思ってんのって言うんですよ。そうすると、そういう学生はね、感受性が強いですからね、しまったと思ってね、すいませんって帰っていくんですよね。だからその5番を書くっていうのはですね、5番でも書くような学生はね、もう大丈夫なんですよ。それから僕はいろんな講義をしておりましてね、名古屋大学では物理を教えてたんですけども、その時並行して多摩美術大学で20年ぐらい、まあ、主にはデザインですね、たまに絵画なんて教えてましたけどね、そこでも同じ試験方式なんですよ。そうするとね、面白いんですよ。多摩美の学生はね、やっぱり想像力があるんですよ。 やっぱりね、名古屋大学の工学部の学生ってみんな優秀ですよ。優秀だけど言われた通りきちっと書いてくるんですよ。上からね、ほとんどこうぎっしりと。玉美の学生で一人ね、縦に一行書いてきて下まで書いたのいましたよ。もちろん100点ですよ。それからね、僕の似顔絵だけを書いてきたのがいるんですよ。もちろん合格ですよ。まあね、やっぱりそういう柔軟な心も教育には大切なんですよね。それだけじゃやっぱりダメで、まあやっぱり50人いたら、まあ、48人ぐらいはちゃんと書いてくるけど、一人や二人はね、やっぱそういうちょっとちゃめっ気があったり、少し羽目を外したり文句を言ったりする学生がいるっていう集団がね、やっぱり教育の場には非常に大切だと思って、この試験の採点をやめてみたら素晴らしかったと。僕はね、これはもう一生忘れませんね。したがって退職するまで採点はこの形式でした。人間はやっぱり信ずればいいんだと、子供を信ずればいいという僕の確信はここから来ております。